大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年7月29日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく7月29日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。はい、私ね最近ちょっと健康オタク度がますます増しておりまして、まあね、もともとダンサーですからこう体作りとか健康には気をつけているんですですよ。で、割とうちにはこう健康器具的なものがたくさんあるの。マッサージに使うなんかローラーとかもたくさんあるし、あのバレエのバーとか運動するマットとかもいっぱいあるし、あと何？バランスボールもあるし、フラフープとかもあるんですけれども、最近我が家にですね、エクササイズベンチが、加わりまして、はい、エクササイズベンチと、あともう一つ最近うちに加わったのは、マッサージガンですね。この2つが加わってね、なんか本当家の中健康器具だらけみたいになってるんですよ。あのマッサージガンは、まあ、その名の通り、あのこう電気でガガガガガってなるマッサージする機械なんですけれども、まあ、これでねこうちょっとこう何筋肉が張ってるところとかをマッサージすると筋膜がリリースされて動きやすくなるよっていうものですね。肩こりとか背中がね張ってる時とかにもいいものだと思います。で、実際にこうやってガガガガガってほぐしたら筋膜がほぐされて少しねこう柔軟性が高まるので、それからストレッチしたりとか運動したりとかすると本当にねこう効果があるんですよね。効果が高いっていうのが、なんかあの何ですか、エビデンスも出ているということでね、かなり活用しています。はい、あの5月の公演終わった後とかは本当になんか全身ズタボロで足首痛めてたりとかもしてたので、そんな時にもかなり役立ちました。で、一番最近ゲットしたそのエクササイズベンチ、なんていうの、ベンチプレスとかに使うやつって言ったらいいのかな、はい、でして、あのまだうちに来て昨日来たところなのでそんなにたくさん使ってないんだけれども、こう今まではあのこういった器具ベンチとかを使って私は筋トレをしてきたことがないのですよ。いつもその床を使った筋トレとか、あとまあダンスのトレーニングをやっていく中で筋肉を鍛えるっていうのだったので、そんなに筋トレをがっつりしてきてないんですけれども、まああのなんていうかな、時代とか自分の年齢も変わってきているので、こういうね、ベンチとかも使いながら筋トレの幅を広げていこうかななんて思っています。こうベンチ使ったらその寝転がった状態で180度を起き上がるのよりも、もっと背中反らした状態から起き上がるっていう、あの腹筋使ったりするトレーニングもできるのね。それが結構あの私を新たな境地に導いてくれてるんじゃないかと思って、結構期待して楽しみに、しています。あのこれからねエクササイズしていくことを楽しみにしています。はい、まあ、そもそもこのベンチなんで買ったかというと、私の夫があのうちの中にこういうちょっとさっと筋トレとかができるようになる場所、器具っていうか場所っていうかものがあれば、あのうちで筋トレしやすいよねみたいな話をしていて、おそれだったら私もぜひ使うので買いましょうってなったんですよ。はい、まあね、夏はこうやっぱり暑いから体動かしやすい時期なので、 こうね筋トレに励んでいきたいなと、こう家族で励んでいきたいなという今日この頃です。ということで前振りが長くなってしまいましたが、今回も今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーではニューヨークで新しいレストランがたくさんできてちょっと外食が楽しいっていう話をしようと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではクイーンズのスタインウェイストリートをお散歩してみました時の様子をお伝えします。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は、特にどこのレストランっていうわけではないんですけれども、ニューヨーク新しいレストランができてなんかたくさん変化があるんですけれども、ちょっと外食が楽しいよっていうお話をしようと思います。もともとねこの番組でも何度も言っているんですけれども、ニューヨークはこういろんな国からいろんな人種文化の人が集まるので、結構ね世界各国の料理を美味しく食べられる、かなり美味しく食べられる街だと思います。でコロナ禍にパンデミックの間にですね、閉店してしまったレストランもたくさんありました。はい。で今ね新しいレストランがまたどんどんオープンしていっているのですよ。でニューヨークってもともと割と食のレベル高いんですけれども、こう私の完全なる主観なんですけれども、コロナの間にかなり淘汰された部分があるなと感じていて、コロナの間もこう元気に残ったレストラン、こう頑張って残ったレストランっていうのはやっぱり人気があるし美味しいレストランが多いのかなと思います。それでこのパンデミックがちょっと終わりを迎えつつある頃から新しいレストランとかも増えてきたんですけれども、なんか今の時代こう日本でいうところの食べログとか、こっちだとイェルプとかっていうのがあるんですけれども、そういうなんかレストランを評価するサイトとかもたくさんあるし、もうなんかネットで見たらここ美味しいよとか、ここのメニューこんなだよとか何でも見れるじゃないですか。だからかなりこう本当に美味しいものを提供して、雰囲気もいい綺麗なお店でっていうのじゃないと、こうニューヨーカーが納得しないようになってきている。なので新しくできるお店っていうのはとってもお店の空間も雰囲気がいいし、お料理ももちろん美味しくて当たり前っていうレストランがすっごく増えたなと思っています。たまにね例外はありますけれども、すっごく増えたなと思います。でもちろんもともと古くからある老舗のお店たちもそうやって新しくできてくるこう雰囲気のいいお店とかおしゃれなお店に負けないように、こうなんていうの、企業努力じゃないけどをするから、本当にこうなんていうかな、良い意味で競争が激しくって、またニューヨークの食のレベルが上がっているなというふうに感じました。近所のねイタリアンレストラン新しくできたところに行ったんですよ。でなんかニューヨークってイタリア人いっぱいいるし、イタリアンレストランもいっぱいあって、もう美味しいイタリアンっていっぱいあるのね。なんだけれども、そこはすっごく新しくできたお店なのにすごく美味しくって、わレベル高いなっていう風に思ったのですよね。それ以外にもね、こう最近街の中歩いていると本当新しくて見た目も綺麗で でお料理も良さそうなお店もあるし、実際入って良いところとかもたくさんありましたし、なんかこうしてね、こう淘汰されてレベルが上がっていくんだなというのをちょっと目の当たりにしたかなと思います。まあ、ニューヨークって本当ヘルシー志向の人とかも多いし、意外とこうお家で上手にお料理する人とかも多いから、食のレベル、あの一般人のニューヨーカーの食のレベル高い人はすごい高いと思うんですよ。だから本当にこう健康的でいい料理を提供してないと、まあ、なかなかビジネスを上手にしていくのは難しいっていう、まあ、レベルの食のレベルも高いのがニューヨークかなというふうにすごく感じました。あとレストランビジネスって食品ロスがやっぱり結構大きな、問題じゃないですか。作りすぎたりとか、不要だった食材を捨ててしまう量がとっても多いくって、もったいないよねっていうのはいつの時代もこう問題になるというか話題になることだと思うんですけれども、最近ねニューヨークタイムズだったかな、ちょっと興味深い記事を見つけまして、その記事がバナナって皮も食べれるよっていう記事だったんですよ。はい、何年か前にこう日本で皮も美味しく食べられるバナナっていうのをが売ってあるっていうのを何かで私読みまして、へえ、品種改良してそんなバナナもあるんだなって思ってて、まあなんか変わり種みたいな感じで、まあ私バナナ好きなので、ちょっと興味あるななんて思っていたんですけれども、このニューヨークタイムズの記事はですね、こうバナナの皮ってこう食べれるものだよみたいな風に書いてるんですよ。そう、皮の方が、果物を何でもそうって言いますけれども、皮の方が栄養が実はたくさんあるし、食物繊維とかもたくさん取れると。で、中身よりもなんか渋みみたいなのはちょっと多いんですけれども、案外皮も食べれるんだよみたいな話が載っていました。で、皮を食べることにしたら世の中の食品ロスがすごい減ると、バナナの皮を食べるようにしただけですごい減るみたいに書いてあってそれ食品ロスの問題と違うくないみたいな、別にバナナの皮は捨てさせてよとね思った次第でございます。もうなんか根本的な問題そこじゃないよねみたいな、バナナの皮で解決しようとする問題じゃなかろうと思って、ちょっとおかしいおかしいって面白いなと思って笑っちゃった、記事でした。あ、ちなみにその記事によると、バナナの皮食べれるんですけれども、農薬がたくさんついてたりするので、まあ、オーガニックのものを選んで食べた方がいいですよということです。バナナの皮食べようと思う人はオーガニックバナナを選んで食べしてみてください。まあ、私もスムージーに入れたりするから、オーガニックだったら実際皮も入れてもいいかもしれませんね。ちょっと一度試してみようと思います。あ、そうそう、話がバナナの話にそれてしまいましたけれども、ちょっとあとニューヨークで最近増えてきているのが、日本と全然違うタイプなんだけれども、コンセプトカフェみたいなのが増えています。なんか日本のコンセプトカフェっていうと、メイド喫茶でメイドさんがいますよとかそういうのだけど、このニューヨークのですね、まあ、コンセプトカフェ的なものっていうのは、なんかそのカフェに入ったらなんか世界観があって、その世界観の中になんかお客さんが入る、何？没入するみたいな感じなんですよ。はい、例えば不思議の国のアリステーマのカフェで、 入ったらなんかこうカフェお茶とかあのお酒とかがこうアリスのテーマで出てきてなんか謎々があってみたいなお店とかあのなんかすごくピンクのもので統一されているカフェとかねなんかそういうのが結構増えていてまあねちょっとお茶を楽しむだけじゃなくってそういうちょっとなんていうのかなアミューズメントパークじゃないけどちょっとでもそんな気分も味わえるようなそんなカフェが増えているのです。はい、ということで最近のニューヨークのレストランのお話でした。夏ねこういうなんか新しい素敵なレストランとかカフェとかあるとなんか外食したくなっちゃいますよね。
それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで丸々に行ってみた。
このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはクイーンズのスタイムウェイというところです。あのちょっと環境音が長いですので早速歩きながらお話ししていきたいと思います。さてなんかエジプトって書いてあるところの前からスタートなんですけれども、はい、あのエジプト料理のレストランでございます。この辺りこう本当いろんな人種の人が住んでいてですね、この今通っている道の、まあ、北側に行くと中東のねレストランとかが多くて中東の人が多く住んでいるエリアだったりもします。で今ねとあのショーウィンドウにきらびやかなちょっときらびやかだけれどもチープな感じのするドレスとかが映っているんですけれども、こうスタイメーを南に歩いていきましょう。はい、あフードトラックでねこう串刺しの肉とか持っているんですけれども、これも中東の料理かな。はい、この辺りはマンハッタンからも割と近い、クイーンズの、ま、アストリアかなにあります、ま、スタンウェイというこれ結構大きな道でございます。はい、でこの辺りすごくこう、まあ、住みよいエリアなんじゃないかなと思いますね。こうなんかあんまりおしゃれ感はないんですけれども、こう生活に必要なものは何でも手に入るっていう印象がありますね。こうあのブティックみたいなのとか、スポーツウェア店とかそういったものが大抵何でもあるイメージがあります。今通ったところはタキシードなんて書いてありましたけれども、そうですね、あのどちらかというとあのレストランビジネスに従事している人が着るあのお仕事で着るタキシードを売ってる感じの店だった気がします。はい、で、ベターバディーブートキャンプということで、なんだスポーツジムもありますね。そうこの辺りスポーツジムも多いかな。さっきも道の反対側に見えていました。はい、でなんかなんだろうな、ちょっと何を売ってるのかよくわからない、なんか服とか生活用品ちょいちょい何でも売ってるよみたいな謎の店があるのがあのなんかちょっとチャイナタウンに共通するところを感じます。はい、今目の前にはベライゾンという電話会社がありましたけれども、まあ、日本でいうところの NTT って感じかな。はい、大きな、最もポピュラーな電話会社です。そして向かいにあるのは、ザ・バイタミンショップというビタミン屋さんなんですけれども、そうあのサプリメントとかをたくさん売っているお店でございます。というか本当サプリメントを売っているお店棚にもサプリメントだけが 並んでいるという感じです、まあ、サプリメント以外にはあとはあのプロテインパウダーとかも売ってるのかな、まあ、それもサプリメントになるのか。はい、で、ちょっと大きな駐車場がありまして、あのジップカーのサインとかも書いてあったんですけれども、ジップカーっていうのはなんだ、レンタルカーのサービスで、こうオンラインでね、車を借りることができて、近所のこういうところにそのジップカー専用のレンタルカーが止まっているので、それを、借りることができるっていうサービスですね。ここにもその車があるということなんですけれども、この、駐車場の壁がこう、まあ、一面落書きだらけというか、まあ、可愛くポップにグラフィティが描かれております、はい、これねずっとぐるっと見ていったんですけれども、あのパトカーがやってきましてですね、駐車しようとしてるから最後までぐるっと見ることができなかったということで、駐車場を出てまた南へ進んでいこうと思います。飛行機がね飛んでるのが見えるんですけれども、ま、クイーンズこの辺り空港ねが、ま、近くはないですけれどもありますので、飛行機もねたくさん飛んでいくのが見えるということでございます。ちょっとかなり人が増えてきましたね。夕方だったので、こう学校帰りの子供連れの家族とかも多かったですね、はい。今スターバックスを通っているんですけれども、スターバックの隣はフェデックスの、お店です。あ、フェデックスっていうのはあの配達サービスなんですけれども、このなんか印刷したりとか、その配達したいものを受け取る場所、配達したいものをお客さんが持っていける場所だったり、コピー機があってコピーしたりとか、あのパソコンを借りたりとかできるっていう、そういうオフィスみたいなのがあります。はい、あ、そして目の前に見えてきたのが、なんかこの番組でおなじみになっちゃっている Dream Until It's Your Reality というね、現実になるまで夢を見続けようよという文字がね、描かれています。描かれているのはあのなんか工事するのに覆っているベニヤ板ですね。ちょっとなんかカメラが変になっちゃったのでシーンが切り替わったんですけれども、同じねあのベニヤ板の反対の面からスタートして、なんかね不思議なお店がございました。なんか日本のゲーセンみたいな感じなんだけど、ちょろっとあのなんだっけ UFO キャッチャーみたいなのがあったりする、なんかポップで可愛らしいちょっとアジアっぽい感じかなのお店がありました。なんか可愛いキャラクターで、なんかちっちゃい可愛いキャラクターとかはアジアってイメージです。はい、道の反対側にはね、マクドナルドとカーバンクオブアメリカとか、こうなんかどこにでもある割と必要とされているものが結構あるなっていうのがこの辺りのお店の特徴かなというふうに思います。今覗いているのはなんだコロナウイルスの検査とかができるところですね。はい、そんな感じで、あ、こちらにもコロナウイルスのテストができるんですけれども、道端にあるコロナウイルスのテスト屋さんもあるんですけれども、屋さんっていうのかな、テストを受けるところもあるんですけれども、道端にあるのは簡易的なやつで、こう病院みたいなねオフィスみたいなところでできるのは、証明書が必要な時とかはね、ちゃんとしたオフィスみたいなところでコロナウイルスのテストを受ける必要がある場合があります。
ということで今やってきたのがスタインウェイとブロードウェイのコーナーですかね。はい、先ほどから気づいている方はいらっしゃるかもしれませんけれども、この辺りでこう耳に入ってくる言葉が英語じゃないことがとっても多いです。はい、こうそれぐらいね、英語が母国語じゃない人が住んでいて、で家族でいるから、その自分たちのね国の言葉で喋っている、だからこう英語で喋ってない人が多いんですよね。はい、さらに南に歩いているんですけれども、人が多くてあんまり上を映せないな。今大きな音聞こえたと思いますけれども、バスが停車した音ですね。はい、この辺り本当にね、こういろんなお店があるなっていう感じです。ここはベーカリー、そしてなんだろうな、ちょっとおしゃれっぽいレストランもありますし、ここはスムージーとかのお店かな。はい、で家具屋さんもあってっていう感じで、本当にこう生活に必要なものが大抵もうこの道で手に入るよねっていう感じです。今見てて思ったけれども、スーパーみたいなのがあんまりないっていうのだけが不便なんじゃないかな。この辺りの人はスーパーどこに行ってるんでしょうね。はい、またここにもちょっとおしゃれな感じのカフェがあります。あ、そしてその隣にダンススタジオがあった。こんなのあるんですね。ということで目の前に見えてきたのが、とスタインウェイストリートの駅でございます。地下鉄の M トレインと R トレインの駅に着いたというところで、本日のお散歩はおしまいです。
エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。またここレディクロのレディオニューヨークでは、ニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人も募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォーム、もしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。この番組は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。ちなみに私このほか2つの YouTube チャンネルを現在やっておりまして、1個は、ダンスやダンス映像やダンスの豆知識を投稿しているチャンネル、大阪ゆかりダンスチャンネル、もう1つは、エクササイズを投稿しているチャンネル、健康エクササイズ大阪ゆかり。こちらのエクササイズの方ではですね、こう大人の方でも誰でもできるようなエクササイズをコンセプトに、動画を投稿しておりますので、合わせてねチャンネル登録をよろしくお願いします。大阪ゆかりエクササイズとか大阪ゆかりダンスなどとね検索していただくと見つかります。さあもう早いもので来週は8月ですね。暑い日が続いていると思いますので、日射病や熱中症には皆様お気をつけください。それでは皆様健康に気をつけて、どうぞ良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.